2021年度最初の礼拝が私たち宣教開始して20周年にあたる記念感謝礼拝でもありますし、またイースター礼拝ともなっている非常に私たちにとって恵み深い礼拝になっています。新しい節目のこの礼拝を私たちがどんな思いで今迎えているでしょうか。20年前私たちいろんな思いを持って伝道所を発足しました。最初開拓伝道をやるという時に、実はなかなか街道を決まらずに、4月1日というオープンの日は決まっていたんですけども、まだ場所は決まっていない状況でした。すると神様はその御手の中で、不思議なことに原田駅前の新しく建ったアパートの1階の事務室を私たちに示してくださいました。すぐ隣にはお寺があり、ちょっと行くと筑紫神社があるという、いわゆる宗教にまさにふさわしい道でもあったかもしれません。そういった中で開拓伝道をしたいという10名の兄弟姉妹とともともに、私たちは主の福音を述べ伝える群れとしてこの地に立たされました。以来私たちはいろんな神様からの恵みを見ました。この教会を作るにあたって、私たちは皆でいろいろ議論し、2つの大きな目標を立てました。それは互いの弱さを認めつつ奉仕する教会ということです。私たちはいろんな賜物を神様から与えられています。しかし顔も形も性格も違う群れが集うわけですから、いろんな多様性の中でキリストの体としての教会をどうやって運営していくか、そのためにはお互いの弱さを尊重に認めつつ、その弱さを克服して一人一人が奉仕をする教会を作ろうではないかという思いです。2番目がバプテスマを中心としているバプテスト主義ですから、このバプテスト主義を中心とした20世紀からの教会建設を目指そうということなんですね。私たちにとっては20世紀に最初にできた伝道書です。バプテスト主義とは何かと言いますと、それは聖書を基づいた民主的運営と新しい挑戦をする、そして一人一人が万人祭司であるということを具体化するということなんですね。そして手垢のついてない新しい教会を作るという形で、あえて21世紀型という名目をしました。古いものをそのまま踏襲するのではなく、新しい器に新しい命を吹き込むための教会を作るというビジョンの中で、私どもがすべて牧師のいないボランティア方式による、いわばもともとバプテスト連盟が目指したバプテスト主義の教会としての一つのモデルパターンといいますか、そういうものを模索したわけです。以来私たちは斉藤協力牧師やその他の人々と共のものに福音宣教の道を歩みました。月に1回のトラクト配り、また映画会や教育講演会、いろんなことを積極的にやっていきました。すると不思議なことに、徐々に人が増え、一粒の麦から生まれたこの教会が大きな大きなものに変わっていきつつ、そして思いもかけないところでこの土地が与えられ、またあれよあれという間に街道建設が出てき、そして しばらく経って連盟加盟という教会組織をし、牧師招聘をし、そして駐車場という当初描いた大きなシナリオがこの20年間の中で完成をしたというのはもうすでにご承知の通りです。その間多くの兄弟姉妹が私たちの教会で奉仕をしていただきました。ここならずもこの教会から去った兄弟姉妹、また所有のためにこの教会を離れなければならなかった兄弟姉妹、また天に召された兄弟姉妹もいらっしゃいます。しかし多くの兄弟姉妹がこの教会を期待として何らかの役割を果たしてきたことは事実です。そしてこれからもまたここにいらっしゃる兄弟姉妹がこれから先の20年に向けていろんな奉仕をしつつ、まさに神様の栄光を称えつつ礼拝に集われることだというふうに思います。では私たちはこの何のためにイエス・キリストを述べ伝えるかというところが問題になっています。私たちはなぜ生きるのか、またこの福音を述べ伝えるかというところはですね、まさに今日のイースター礼拝の大きなテーマの一つです。福音、まさにこれは良き訪れ、喜ばしき便りです。私たちがこのイエス・キリストの十字架と復活という喜びのメッセージをですね、世の中に、世の人々に訴え続けていく、これが私たちに対する神様の大きな使命を担っています。そのためにはイエス・キリストの十字架と復活の意味を理解しないといけません。イエス様が十字架にかかる、これは皆さんが教会学校でもまた聖書の中でも言うように、私たちの罪のために、取りなしのために十字架にかかれたというふうに理解していると思います。その具体的な表れとしては、イエス様が十字架上にかかられたときに7つの言葉を十字架上で述べられています。この7つの言葉にそれぞれ意味があります。本当はこの7つの言葉を一つ一つメッセージにも十分に値するんですけども、今日はそのダイジェストで少し皆さんにご紹介したいと思います。まず1番目、イエス様は父よ彼らをお許しください、自分が何をしているか知らないのですと言っています。十字架にかけられた時にローマ兵がイエス様を侮って、お前が神の子から降りてこいと言ったにもかかわらず、イエス様はこの言葉です。これは確かに直接的にはローマ兵に語られる言葉ですけど、イエス様を十字架にかけたパリサイ人、群衆、またイエスを裏切った十二弟子たちにも該当する言葉でありますし、また私たち一人一人に当てられた言葉です。私たちが神の御心とは全く逆な言葉を、ことを私たちはしばしば行動しがちですけども、イエス様はそれを十字架上でお許しになった言葉とですね。2番目が、イエス様が十字架にかかるときに左右に二人の大臣が同じ十字架にかかりました。片一方はイエス様を侮り、片一方はイエス様を本当に神の子だと信じたんですね。それで神の子を信じたもう一人の財産人に対して、はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいる。過去どんなに悪いことをしても、どんなに十字架にかかる直前であっても、告白、罪を告白し、イエスは主であると、と告白したならば、その瞬間に聖霊が下り、あなたはパラダイスにいるというイエス様の約束があるのです。それから3番目は、 イエス様が苦しみの中で、婦人をご覧なさい、あなたの子です、見なさい、あなたの母です。これは十二弟子の一人であるヨハネに言った言葉というふうに言われていますけども、自分の母マリアに向かって言った言葉ですね。もはやこれは血の通った関係だけではなく、死にある兄弟姉妹としてそれぞれが家族として立てられるようにイエス様は配慮されたのではないかというんですね。それから4番目です。イエス様は苦しみにとうとうもがき苦しされます。その時に言葉は、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと、まさに肉体的な苦しみのとに霊的な渇きを奪えて、イエス様はこの言葉をされる。この言葉は私たちにも時々神から見放されたと思いの中で語る時があるのではないでしょうか。イエス様も同じように絶望の中でこの言葉を、私の務めをもうすぐ果たすという中でこの言葉が語られたというふうに言います。で、5番目は極めて短く、乾くとおっしゃいました。このまま聞くと本当につらい言葉です。この言葉は例のヨハネの福音書のサマリアの女を連想します。イエス様が十字架にかかってもう死ぬ寸前で、魂の渇きを覚え、そして私たちに命の水を与えるときに、本当に私たちの苦しみを十字架上で体現された言葉そのものです。そして6番目、成し遂げられたとおっしゃいます。今まで罪のないイエス様が十字架にかかっていろんな迫害、罵りを受けてもかかわらず、神様との関係の中で全て成し遂げられたという言葉をおっしゃいます。これは新しい神様との契約の技の完成でもあり、また私たちがイエス様を通じて、私たち一人一人が神の子として認められるそのものではないでしょうか。最後に7番目です。父よ、私の霊を御手に委ねます。これがイエス様の最後の言葉です。死ぬことも生きることも全て神様の御手の中で、私たちは神様の愛の技の中で生きるということをですね、イエス様は最後の言葉として言われ、そして息を引き取られるわけです。こうしたイエス様が十字架にかかって死んだという事実は墓に葬られます。そして3日後にイエス様が葬られた墓に行くと、それはもうもぬけの殻になっている。それはイエス様がもうこの世にはいられない、この墓の中にはいられないということなんですね。ここが一番私たちにとっては理解しがたい現象だというふうに皆さん言います。しかし聖書の中ではですね、死者が一回いたという事実はすでに三つ示しているのです。イエス様が死者をよみがえらせた事例としては、まずヤイロという娘の事例、それからナインというヤモメの子が生き返った例で、一番有名なのはマルタとマリアの兄弟であるラザロが復活したという事例です。そういう事例を知っているにもかかわらず、私たちは復活はないというふうに言っている。この復活こそが実は私たちにとって重要なことです。ヨハネの福音書の6章の38節から40節の言葉の中にこういうふうに書いてあります。私が天から下ってきたのは自分の心のままを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためである。私を使わされた方の御心は、私に与えてくださったものを私が一人も失わずに、 終わりの日に蘇らせることである。私の父の御心は、子を見て信じる者がことごとく永遠の命を得ることなのである、ということなんですね。イエス様はまさに私たちの苦しみと同じように十字架にかかって、そして復活された。パウロはキリストにあってのみ義とされる信仰のもとはこの復活にあるというふうに、その著書の中で示しています。十字架と復活、これは神が神らしく振る舞われた事実こそ神様の愛と慈しみと、そして永遠の命、そして私たちを次の世界へと導かれるものなんですね。まさに私たちはキリストによる自らが受難され、そして十字架にかかって死を、そして3日後に復活されるという一連の出来事によってですね、私たちは罪の許しを、救いに変わり、新たな永遠の命へと導かれることになっている。有名なヨハネの福音書の11章の25節にはこういうふうに言っています。私は復活であり命であり、私を信じる者はたとえ死んでも生きる、という御言葉があります。まさにイエス様の十字架と復活は単なる偶然の出来事ではなく、また絵空事でもなく、神様の私たちの救いのための当然の出来事として私たちは示されている。そして神様の御心に従ったキリストの自らの愛の技を受け入れることによって、私たちは罪が許され、新しい命の中で生きるという明確な目的が与えられるのです。それは私たちの生半可な常識の思いを超えて、神様がまさに救いの技として永遠の命へと、そしてイエス様がまた再臨されて終わりの日によみがえられることができるという約束と祝福に満ちたものなんですね。そこに私たちがイエス・キリストの十字架と復活を述べ伝える喜びと平安がある。それがなければ本当にキリスト教の信仰というのは無に来たものです。しばしば江戸時代でも義人と言われる人が十字架にかかり、農民のために十字架にかかって死んだ事例がいっぱいあります。しかし彼らは義のために十字架にかかったことはあっても復活したことはありません。イエス・キリストは過去も現在もそして未来も私たちと共に生きて、私たちが必要な時に救い手である聖霊をお使わしになり、そしていつかまた私たちのためにこの世に再臨されて、そして眠っている者のよみがえりのラッパを吹かれると同時にですね、天に上げられるというふうに聖書は示しています。その約束を私たち一人一人が信じてですね、新しい年度、またこのイースターに礼拝、また私たちの教会の20周年の記念する感謝礼拝において、もう一度私たち一人一人が思いを新たにして、イエス・キリストこそ主であるということを信じる信仰を、一人が一人に全世界に述べ伝える、これは義務ではなく喜びと使命だというふうに思います。困難な時、苦しみの時、病の時、悲しむ時にはイエス様が常にあなたのそばにいるということを忘れないで、あなたは孤独ではない、どんな状況の中にあっても常に神様の救いの御業は あなたのそばにある、常に祈りと聖書の御言葉を頼りつつ、またこの1週間を歩んでいきたいと思います。ではお祈りいたします。在天の全知全能なる父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。20年前この春田の地でまかれた福音の種があなたの導きによって大きく育っておうとしています。どうかまだまだ折り返し点であるかもしれません。次の20年という節目に向かって、私たち一人一人がそれぞれ思いを新たにして、あなたを述べ伝える信仰と力をどうぞあなたが与えてください。そして私たち一人一人が喜びを持ってこの教会に集い、そしてあなたを賛美し、私たちの人生を大きく歩むことができますように一人一人強めてください。この感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。